今日は癒された傷というお話をしたいと思うんですけれども、この3回ほどこのイエス様の傷にまつわるお話をしております。ちょっとだいたい私の話はあっさりしてるんですね。自分で説教を後で聞いてももうちょっとしつこくやってもいいんじゃないかなと思うので、いつもなんかどっかあっさりしてるなとは思ってるんですけども、この話は割としつこくやってますが、この傷というお話は、その着想はですね、これまでもお話ししてまいりましたけれども、蘇られたイエス・キリストには、その体に、傷跡が残っていたということですね。これはごく当たり前のように我々思っておりますけれども、実はそうではない。むしろそのよみがえられて栄光の体をお受けになったわけですから、傷などすべて癒されてですね、美しい体になってよみがえられるべきではないかと思うんですが、あえてですね、その傷跡をイエス様は残しておられるのではないかと思います。そしてそのことを考えておりましたときに、なぜキリストはあのようなこの激しい痛みを経てお亡くなりになったんだろうかということを考えるに至ったわけであります。もうイエス様は十字架について死んだと、鞭打たれてそして十字架について死んだというのはもうセットのこととして我々考えてますから、そのイエス様が、あのような亡くなり方をしたということにですね、何かそのもちろんそれは大変特別なことですけれども、そのキリストが死なれたということとその死に伴うさまざまな痛みや苦しみを味われたということを一つの事柄として考えてきたと思うんですね。私も実はそうだったんです。しかし、キリストの死というのは聖書によるならばそれは私たちの罪の身代わりの死であります。贖罪死、罪をあがなうための死ですね。私たちは罪の結果として死ななければならなかったものを神の子であるイエス・キリストが人の姿を取り罪なき体を持ってですね、私たちの身代わりとして死んでくださったわけですから、その死が、激しい苦痛を伴うものでなければならない理由はどこにもないわけです。変な言い方ですけれども、もっと安楽な死であってもよかったはずなんですね。そんなことはあまり普段考えませんけれどもね。でもそうなんですね。旧約聖書を見ましても罪の贖いの動物というのは決して苦しむことなく安楽に死んでそして捧げられるわけです。でも死そのものが死を贖うわけですから、その死に苦痛が伴わなければならない必然はどこにもないわけですね。でもイエス・キリストはこの世の誰も味わったことのないようなこの激しい痛みを苦痛を味わってその上で死なれたわけですね。前にもお話ししておりますようにそれは肉体的な痛み、そして心の痛み、そのまさに霊の痛み、父なる神にすら見捨てられるというですね、そのような激しい苦痛を伴う痛みをあえて選ばれたということですね。どういう死に方をするかということを我々考えたときに、皆さんどうですか？苦しんで死にたいですか？誰もそんなことは言わないですよね。できるだけ楽に死にたい、ね、安楽に死にたい、眠るように死にたい、散々痛めつけられてみんなに捨てられて ゴミのように死にたいという人は誰もいないはずなんです。でもキリストはそういう死に方を選んでらっしゃるんですね。しかもそれはご自分の何か理由があってそういう死に方をなさったわけではありません。そもそもキリストは痛めつけられなければならない理由もなければ死ななければならない理由もないわけですね。にもかかわらずあえてこの痛みと苦痛の伴う死を選ばれているわけです。でその理由はどこにあったのだろうかということがですね、今回私がお話をしていることなわけでありまして、最初の3週間前4週間前ですかねにお話ししたときに、それは私たちの痛みをキリストも共に味わって、そして痛み苦しんでいる私たちを慰めるためであるんだと。私たちが痛み苦しんでいるその真横に共におられるイエス・キリストもその痛みを同じように経験しておられる方なわけですから、私もあなたの痛みがわかるよとイエス様は私たちに語りかけてくださる。そのためにあえてこの痛みを受けられたんだと。そしてそれだけではなくてこの私たちの傷を痛みを癒してくださる。イザヤ書の53章に予言されておりました通り、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであって、これよく見てください。彼が担ったのは彼の病ではないんです。彼が担ったのは負ったのは彼の痛みではないんですね。私たちの病であり私たちの痛みなんです。キリストは私たちの病を負い私たちの痛みを負って痛んでくださったということなんです。それは彼の受けた傷によって私たちを癒すためである。でこれも前にお話ししましたけれども、私たちの罪がキリストの死によって贖われているということが私たちにとって必要なことであります。でも病が癒されなければならないとか痛みが取り除かれなければならないとかっていうことは必要のないことなんです。罪を許してくださったということだけでもう十分 100% なんですね。イエス・キリストが私の身代わりとして死んでくださった、その方を信じることによって私たちに神の異なる特権が与えられました。感謝です。もうそれ以上のことは私たちには本来必要ないことです。先生そんなことを言ったらキリスト教を信じる人なんか誰もいませんよ、もっといろいろご利益があると言ってくださいよ、ね、そう思われるかもしれませんが、でもイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったこと、このことだけで実は十分なんです。これで 100% なんです。私の罪は贖われて神のことをされるわけですから、だから神様はこの罪を贖うということを完成なさることによって神のご愛を私たちに示してくださいました。もうそれで十分です。だから人間があとどれほど苦しもうと、どれほど痛もうと、それはそもそも人間の罪の結果なんですから、まあそれを大いに味わって、まあ、最後は天国に行けばいいじゃないかと思うところですけれども、神はそれを良しとはされなかったんですね。イエス・キリストは右の頬を打つ者には左の頬を向けなさいと言われました。一マイル行けと強いる者には二マイル行けと言われました。上着を取ろうとする者には下着を与えなさいと言われました。受けるよりは与える方が幸いであると言われました。イエス様の愛はいつもエキストラの愛なんですね。もうこれで十分ということではない。 もう明日十字架にかかるという前夜に弟子の足を洗われるような方ですから、つまり私たちの罪のあがなうということで本来十分であるのに、それだけではイエス・キリストの愛は終わらなかったということです。私たちが傷んだり苦しんでいる姿をイエス・キリストは放っておかれなかったんです。黙って見ておくわけにはいかなかった。そこでそのイエス様が取られた手段というのは、私たちの病を負い、私たちの痛みを担うという、そしてこれを癒すということであったんですね。だから私たちはこの方を、イエス・キリストをより深く、親しく思いですね、より、感謝し崇めるわけです。私たちの苦痛を、痛みを担ってくださった、私たちの病を負ってくださった、その打たれた傷によって私たちは癒された。痛みの中で、苦しみの中で私たちが祈るならば、イエス・キリストの御手が伸びてまいります。イエス・キリストのその痛みはまた私たちと一緒に多分うずくんだと思うんです。共に傷んでおられるんだと思うんです。しかし実はそこだけにもとどまらないんですね。その私たちの傷を癒して、病気を治して、あるいは失敗を許して、この楽にしてくださるというだけでは実はないんです。それよりもさらにですね、この、まあ、あるいはもっと大きな出来事がキリストの癒しの中にはあるんだということを今日はお話をしたいと思うんですけれども、なんかちょっと理屈っぽい話ですが、非常に分かりやすい例としてですね、弟子のペトロの話をしたいと思うんですね。よくお話しすることですけれども、ペトロは十二弟子のリーダーでありながらですね、イエス様の裁判の席で、まあ、その数近くまで行ってですね、そこで、イエス様のことを知らないと3回言ったわけですね。でも彼がそう言う前に、実はイエス様は警告を与えておられました。最後の晩餐の席でペトロに、あなたは今夜鶏が2度鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろうと、そう警告しておられた。その時にペトロは、いやいやそんなことはありません、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないならとは決して申しませんと、まあ言うならば啖呵を切ってですね、たとえ死ぬことになってもあなたを知らないなんか言いませんとこう言った。まあこの人の良さでもあり、まあ弱さでもあるわけですけれども、しかしイエス様の言われた通りのことが起こりました。でマルコによる福音書を見ますとですね、ここでイエス様が、鶏が2度鳴く前に3度私のことを知らないと言ってますけれども、ペトロが1回目にイエス様を知らないと言った時に、実は1回鶏が鳴いたと書いてあるんですね。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、ちょっと読んでみましょうか。マルコによる福音書の14章の66節からですね。マルコによる福音書の14章の66節から、私の方で読ませていただきますが、ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし、見当もつかない。と言った。そして出口の方へ出ていくと、鶏が鳴いた。ここで一回鳴いてるんですね。つまりここで一回ペトロは 気づくチャンスを与えられてたわけです。ここでコケコッコーと泣いてですね、あ、イエス様が言われた通りだった。あ、俺は一回知らないと言ってしまったけれども、もうあとは言わないにしようと。頑張れればよかったんですが、女中はペトロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出したと。この女中が良くないんですよね。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。呪いの言葉さえ口にしながら、ね、するとすぐ鶏が再び2回目でここで鳴いた。1回目で気づいておけばよかったのにね、気づかなかった。しかも3回目は呪いの言葉をさえ口にしながらですね、そんな人は知らないと。ペトロは確かに鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。うわーって言ってですね、そこで彼はまあ男泣きに泣いたわけでありますね。これはペトロにとっては大変な失敗であります。大失敗ですね。もう彼の弱さとまた軽率さがですね、現れてしまった出来事でありますけれども、しかしここで彼の人生は終わったわけではありませんでしたね。もちろんこの時彼はいきなり泣き出したとありますね。まあもう後悔の情に包まれたわけでありましょう。悔いても悔いても悔いきれない。そして目の前でイエス様が十字架にかけられて絶命されるわけでありますね。鞭打たれて、あのゴルゴダの丘を十字架を背にして登られて、もうその姿をですね、ペトロはどんな思いで見ていたことか。亡くなった金曜日、土曜日、そして日曜日の朝一番でペトロは墓に行ってますね。一番最初に墓に行ったわけです。おそらくそこにはもう亡骸となったイエス様でも謝りたいというですね、そういう思いがあったんじゃないかと思うんですよ。本当に申し訳ございませんでしたと。ところが行って見たら墓の石が取り除けられている。中に入ってみたら、イエス様がいらっしゃらない。しかもその巻かれていた布がですね、きちんと畳んで置いてあったと書いてあるんですね。ちょっと日本語の訳ではよくわからないんですが、先週ケブン先生が英語の礼拝でその話をしておられました。大変面白い話でしたけれども、ペトロはこの空っぽの墓を見てですね、その後、まあ、どのような、順序でイエス様とペトロが会ったのかというのは、まあ、福音書によって少しずつ話は違うんですけれども、ヨハネによる福音書を見るとですね、ヨハネの福音書21章ですけれども、聖書のお持ちの方は開いていただきますと、21章1節から読みますと、その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン、ペトロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリラヤの出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。弟子のリーダーであったペトロですね、イエス様に人間を取る漁師にしようと言われて網を捨ててイエス様に従ったんでしょ。でもまた彼は俺漁に戻ると言ってですね、他の弟子も引き連れてガリラヤ湖に戻っちゃったんですね。まあもうイエス様は亡くなったから、 全て終わってしまったと彼は思ったんじゃないかと思うんですけれども、で他の弟子もじゃあ私たちも一緒に行こうと言ったと。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモンペトロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかり離れていなかったのである。まあそんなに陸から離れてないところだったんですけれども、この出来事はどうですか。ペトロが最初にイエス様の弟子として召された時と同じ出来事なんですね。一晩中働いたけど取れなかった。そこでイエス様が近づいていかれて、網を下ろしてみなさいと言われると魚が取れた。その大量の魚を目にしてですね、ペトロはイエス様の前にひざまずいてイエス様の弟子にしていただいたわけじゃないですか。でもイエス様を裏切って、まあ失意のどん底で、もうイエス様についていくこともなくなったから、また漁師に戻っていたわけです。でもそこにイエス様は現れて、あの最初の時と同じようにペトロに、まあ、接触をされてですね、そして、でもその大漁の時にはペトロは気がつかなかったみたいですね。気がついたのはイエスが愛しておられた弟子、あの弟子、つまりヨハネですね。ヨハネが気がついてペテロに主だと言った。そこでペトロは主だと聞くと、まあこの辺がペトロの面白いところですね。裸同然だったので上着をまとって今から泳ぐんですからね、着る必要もないんですけれども、でも、申し訳ないと思ったのか、もう上着をまとってザバーンとですね、このガリラヤ湖に飛び込んでいく、まあその姿というのは実に、まあ印象的でありますね。その後この大量の魚を一緒に食べてですね、その後イエス様がペトロに言われたのが15節以降ですね。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかという、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというと、イエスは私の羊をの世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。まあ印象的なエピソードですね。イエス様はイエス様のことを知らないと三度言ったペトロに、私はあなたを愛しているという三度言うチャンスを与えられました。そして一度目にペトロを弟子として召された時には、人間を取る漁師にしてやろうと言われたんですけれども、この度はどうでしょうか。私の羊を飼いなさいと。羊飼いはイエス様ご自身ですけれども、ペトロにその大切なイエス様の羊たちを飼う、まあ羊飼い補佐の役目をですね、お与えになったわけです。あなたは私を愛しているか。まあ、問われるたびにペテロも心が痛くなってですね、最後はもう悲しくなったとありますね。もうあの時のことは思い出されたんでしょう。鈍感なペテロもですね、さすがに3回聞かれた時にはもうあの時のことがね、ありありと思い浮かんで、ああイエス様、あの時のことをもう一回、あの私の失敗を取り替えさせようとしてくださっているんだと思ったんじゃないでしょうか。そして主よ、あなたは何もかもご存知です。本当にここでペトロは、イエス様の前にひれ伏してですね、 まあ、まさに悔い改めて、新たな第二の弟子の人生を始めていくわけです。この彼はこの初代教会の、まあ、牧師となってですね、第、まあ、使徒となっていくわけですね。でこの「ペトロの、まあ、最証明」でありますけれども、イエス様が、まあ、ペトロは大失敗いたしましたけれども、その失敗をイエス様自身が声をかけて、癒してくださっているわけです。そのことを通してペトロはこの失敗をしてしまいましたけれども、その失敗をする前よりもどうでしょうか、彼はイエス・キリストをより深く知り、その愛に触れ、そして彼自身が成長しているとは思われませんか。大きな失敗ではあったけれども、そのまあ言ってみれば彼にとっては大きな傷を負ってしまったけれども、でもその傷をイエス様が優しく包むように癒してですね、彼をこの育てておられると思うんです。で実はこのペトロがイエス様を裏切ったという話はですね、4つの福音書に全部書いてあるんです。4つの福音書に共通するお話っていうのは実は意外に多くないんです。イエス様の十字架のストーリーは4つとも書いてありますけれども、でも例えば例え話とか三条の水訓とかですね、4つの福音書に全部書いてある話は非常に少ないんです。でもこのペトロの裏切りの話だけは4つともきちっと細かく書いてあるんです。これ何のためにこう書いてあるんでしょうか。ペテロは初代教会の大牧師であった人です。この福音書が一番最初の福音書と言われるのはですね、実はマルコによる福音書なんですね。マタイ、マルコ、ルカと書いてあるんです。一番最初に書かれたのはマルコによる福音書なんです。でマルコによる福音書ってのはマルコが書いたんですが、本当の著者はですね、ペテロだと言われているんです。ペトロがこのイエス様と関わったその自分の過去をですね、記憶をもとに語った、それをまあマルコがですね、福音書として編纂したというふうに教会では伝統的に思われています。おそらくそれは間違いないと思うんですね。そのペトロが自分の失敗を一番細かく書いてるんです。1回目に泣いた、そして2回泣いたっていう話を書いてるんです。他の福音書も後から出てくる福音書にも全部書いてあるんです。皆さん、自分の過去の失敗をですね、みんなに知ってほしいですか。世界中の人に知ってほしいですか。永遠に残るんですよ、これはね。残ったんですよ。私は少なくともね、自分の過去の失敗なんかね、知ってほしくないですよ。できるだけ隠しておきたい。でもペトロはそうではなかったんです。むしろ彼はこの話を知ってほしかったんです。何のためでしょうか。自分がこんなおっちょこちょいでダメな弟子だったけれども、イエス様はこんな私を許して癒して今のこの教会で用いてくださってるんだということを知ってほしかったからじゃないですか。イエス様はあなたの過去をご存知なんですね。そしてそれを癒してくださるんです。で、そしてそれが癒された時に傷つくよ前よりもあなたが素敵に輝くことができるように癒してくださるんです。そういうことをペトロはこの自分の小さな経験をですね、みんなに分かってほしかった。だからこそこの話は4つの福音書に残ったのではないかと思うんです。イエス・キリストは自ら傷つき苦しみ痛み、そして死を味わわれました。でもそれは私たちの痛みや苦しみを共に味わうためでした。 しかしその共に味わうことに実はとどまっていないんですね。これを癒して、でも癒すのもただ前元通りにするということじゃないんです。いや、傷ついた時よりももっと私たちを成長させて、この痛みを通して、傷ついたことを通して、失敗を通して、挫折を通して、私たちがより神のご栄光のために用いられるものとしてキリストは育ててくださるということなんです。キリストにあっては私たちの傷は隠すべきものではないんですね。いや、むしろこの傷をキリストは癒して今の私を作ってくださったんだ、癒してくださったんだ、だから今こんなに神様に会って喜んでいるんだ、そう私たちは言えるんじゃないかと思うんですね。最後にこのイザヤ書の、今日の御言葉を読んで終わりたいと思うんですが、30章の26節ですけれども、主が民の傷を包み、重い打ち傷を癒される日、月の光は太陽の光になり、太陽の光は7倍になり、7つの日の光となる。なんかよくわからない話ですけれども、でも先ほどからお話ししていることとこう関連付けて考えるとですね、あ、なるほど、そうだなと思うんですね。つまり主は私たちの傷を包んでこれを癒される日に、癒される時に、月の光は太陽の光になるかのごとく神の栄光が現れるということです。私たちの傷が癒されることによって、神は素晴らしい方であるということがこの世に現れるということなんです。しかもその輝きは今まで見たこともないような素晴らしい輝きだと。あなたが傷ついてしまったこと、失敗をしてしまったこと、あるいは病を背負ってしまっていること、ああこれを隠したい、ああこれから何とか逃れたい、できればもうこんなことはなかったことにしたいと思うようなことはたくさんあると思うんです。でもイエス・キリストはその痛みや苦しみをご存知です。そしてそれを癒してくださいます。でも癒すだけではなくて、そこからあなたを立ち上がらせて、あなたをより神の栄光を表す器として用いてくださるというのがこの御言葉だと思うんです。キリストが痛まれた、そしてその傷に、その体に傷を負って、今も私たちのそばにいてくださるのは、私たちが痛んでいるとき、苦しんでいるとき、私はその痛みを知っているよ、分かっているよ、あなたと一緒に痛んでいるよ、そして私があなたを癒してあげよう、でもそれはただ痛みがなくなるだけではない、この痛みを通してあなたは以前よりもはるかに素晴らしい器になるんだ、はるかに神の栄光を表すことができる器になるんだよと、そう言ってくださっているんだと思います。私たちはこの神の栄光を表すことのできるようなものではそもそもありません。罪深いものであり、弱さを抱えております。そんなことなどできるわけはない。でもこの弱さの中にキリストが働いたときに、私たちの中から神の栄光が輝き出して、それは太陽の7倍ほどの光になると言ってるんですね。そうだとするならば、私たちがどんなに大きな失敗をしたとしても、どんな痛みを負っているとしてもですね、ああここに神の栄光が表されるんだ、より神の光が輝いていくんだ、そう信じて、その悲しみは喜びに変わっていくんじゃないかと思うんです。そう信じて、私たちの歩みは 軽くなるんじゃないかと思うんです。そう信じていくときに、私たちはイエス・キリストと本当の意味で一つとなっていくことができるんじゃないかと思うんです。キリストはあなたと共におられます。そしてあなたの傷を包み、これを癒してくださいます。そしてその日、月の光は太陽の光になる。太陽の光は7倍になる。7つの日の光となる。どんなにその栄光は素晴らしいものでしょうか。皆さん期待して失敗してください。期待して挫折してください。期待して病んでください。変な話ですけど、期待して死に向かってください。神様が、いや、イエス・キリストはそのために痛まれたんです。そのためにあの体に鞭を打たれた、あの釘を打たれた。ああ、もっと元気ならば神様の栄光を表されるのに、もっとうまくいけば、もっとリッチならば、もっと神様に用いられるのに、ね、そうではありません。むしろその逆なんです。むしろその逆なんです。神様は私たちが考えているようなちっぽけなお方ではありません。いや、私たちの想像をはるかに超える深いご愛を持っておられる神ですから、期待していただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い御名を崇めて賛美いたします。私たちと共にいたもう主イエス・キリストは、その全身に深い傷を負っておられます。私たちが祈るとき、私たちが声にならない声を上げるとき、イエス様はそれを聞いておられます。そして私たちをどうやって癒してあげようか、いや、それだけではない、どうやってこの苦しみから解放し、そしてその時に私たちが成長し、また神の栄光を表すことができるか、そのように考えていてくださるから感謝をいたします。ですから私たちは恐れる必要がありません。決して試練にあって窮することはありません。決して望みを失うことはありません。どんなに苦しみの中にあっても、イエス様はその先におられますから、そして私たちをそこから癒してくださいますから、感謝をいたします。神よ、この素晴らしいイエス・キリストのこの恵みが、お一人お一人の上に本当に満ち溢れてまいりますように。そしてこれからの与えられる一日一日の中に、よりイエス様を深く知り、よりその恵みを味わって、そして神の栄光が私たちのうちに表されてまいりますように、心から願うものであります。私たちのために痛み苦しみ、そして死をも味わってくださった、そしてよみがえられたイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。